ハレルヤ、感謝いたします。それでは私たちも今日聖書を開き御言葉に触れていきたいと思います。本日メッセージを御言葉を語っていただきます山崎教職牧師によりまして、父の家が待っている、父の家が待っていると題して御言葉を語っていただきます。中心となります聖書箇所を松本次第に朗読していただきます。
本日の聖書箇所は新約聖書です。新約聖書ヨハネの福音書14章1節から9節までです。ヨハネの福音書14章1節から9節までです。ではお読みいたします。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通して出なければ誰一人父の身元に来ることはありません。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのにあなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見てくださいというのですか。
皆さんおはようございます。今日は聖朝感謝礼拝、子供たちの爽やかな歌声を聴いていただきました。イエス様の十字架の愛僕のためにと歌いました。そしてあふれる愛を受けて心から愛します、心から捧げますって、あの歌声を上げている子供たち、またそのそばにいる親御さんたちのそのお顔、イエス様ご自身どんな風にして今朝見つめていらっしゃったかなとふと思いました。イエス様の眼差しは温かく包むようで、そしてそうイエス様の愛は永遠ですよね。永遠の愛をもって私はあなたを愛したという言葉が聖書のど真ん中にありますね。この愛に触れて生きることは何という幸せでしょうか。さて今日の私のメッセージは、父の家が待っている、父の家が待っているというそういう題です。一口に言って就活のメッセージです。子供の成長の感謝の礼拝で就活ですか、驚かれるでしょうか。就職活動の就活ではありませんよ。終わりという字を使って自分の人生の終わりをどう迎えるつもりかという、ちょっともうとても厳粛なテーマですよね。それとても大切なこと。なぜなら私たちは誰一人自分がいつ世を去るか知らないからです。年齢に関わりなく死は突然訪れることがありますよね。まあうちの末っ子が 2歳の時でしたよね。日曜日の朝、私が説教準備中、仕上げをやっている間に急ブレーキが聞こえてタクシーにはねられて、10日間ほとんどこの意識がなかったって言いましょうか、言葉が出ない状態でしたよね。ひょっとして亡くなるのかということも覚悟いたしました。でも主は憐れんでくださって生かしてくださっておりますけれども、またあの阪神大震災の時は、もしあれが1週間前だったらば、私たちはあの神戸にいたなってね、そんなことも思いました。早朝に神戸港に着いた船で、帰ってきたわけですけれども、実際どこにも牧師だから、牧師の子だから、大丈夫なんていうね、そんな保証はないんですよ。いつその日が来るかわからない。だからやはり地道に考えて用意をしとこうというところで、まあ、最近は就活という言葉が一つのブームになっているかもわかりません。どんなふうに準備すべきか、どんなことをちゃんと記録にしておかなきゃいけないかとかね。なので私が初めて、遺言なるものを書いたのは40代のことだと思います。でも遺言書くっていうのはいいことだなってあれからずっと思ってます。妻に送る言葉、子供たちに送る言葉、自分が一人の人間としてどんなことを大切にして生きてきたかということをそこで書き表すわけですよね。そして葬式の時にはこの歌ってほしい、歌ってほしいとかね、そういうリクエストも書き添えるわけですけども、皆さんにもおすすめします。どんな形であれ、その日を意識して、その日に向けて愛する者たちに送る言葉、そしてまあさまざまな他界するときに、まずいろんなものがまつわることがありますので、それらのことを具体的に書くことも、それによってね、家族が一層愛おしくなります。いずれ別れるその時のために書いた一言一言が今の自分を作っていくんだと思うんですね。まだ皆さん神妙な顔してしまいましたけども、この日皆さんにお伝えしたいのはこの素晴らしい訪れですね。父の家が待っているというイエス様の言葉から来る素晴らしい、素晴らしい希望のメッセージですね。つまり自分の死後を安心して託せるところをちゃんと持つこと、いわば、まあ、魂の預け先をはっきりと意識すること、それによって自分が今生かされていることの意味を考え、そして感謝の思いを新しくするわけですから、まあ、そんなこともありまして、今日はヨハネの福音書の14章を選びました。今読んでいただいたわけですけれども、ここはイエス様が十字架の死を直前に控えたあの最後の晩餐の席でのことです。ご自分が裏切られること、もう間もなく処刑されること、弟子たちに話しましたから、弟子たちはみんなショックでもって、心は罠ないております。ですから出だしの言葉は、あなた方の心を騒がしてはなりません、そのことから始めるんですね。そしてイエス様はこうおっしゃいます。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。こうお話になるわけです。さあそこで皆さん、ここにイエス様がおっしゃるところの私の父の家にはという、私の父の家って一体何なんでしょう、どこなんでしょう、ね、そこから確認していきたいと思うんですよ。 父の家とおっしゃいました、父というのはもちろん天のお父様のことです。イエス様の父、この方はまた私たち全人類の父でもあります。この方は私たち人間を作るにあたってご自分の子供として迎えるんだという思いでもってお作りになりました。そしてその永遠の住処をもう考えておられたのです。その家、父の家、これは言い換えれば、天のパラダイスです。パラダイスと聞いてニュースを思い起こして心配することがありません、わかりませんけれども、この度のカリフォルニアの山火事ね、それで大変な被害に遭った町の名前がパラダイス、皮肉なことですけれども、でも本来パラダイスは楽園という意味であり、聖書の始めにも終わりにも出てくる言葉です。天国です。いわゆるイエス様は不安がある弟子たちに向かって、私の父の家には住まいがたくさんある、お前たちのために私は場所を備えに行くのだと、そんな温かな言葉を語られました。そうです。まずこの父の家とはどういうところかというならば、アウトラインよかったらば穴埋めをしながらお聞きください。父の家とは神の子らの里帰りを待っている天のお父さんの永遠の住処と、そういうことができると思います。皆さんどうぞ一緒にその一行を読んでください。はい。神の子らの里帰りを待っている天のお父さんの永遠の住処、いいですか。私の父の家にはとイエス様はおっしゃいました。イエス様のお父様、父なる神です。父なる神の住まいが天にある、そういう住処があるんだよ。もしなかったならばそんなところはないと初めから言っておいただろうって。あるのだ。そしてその場所をお前たちのために最終的な備えをしたいと思ってこれから出かけようとしているというような調子でしょ。そして場所を備えたらまた来て、いつになるかは内緒だけども、また来てあなた方を私のもとに迎えよう。これがイエス様の嬉しい嬉しいお言葉です。そう、里帰りという言葉を使いましたけども、そのような意図を持って用意された場所が天に備えてあるのです。そしてそこはですね、第二に、そこは天地創造の前からキリストもおられたところですね。天地創造の前からキリスト、つまり神の御子であるイエス様ご自身もおられたところです。天地創造の前ということは、イエス様が人間としておいでになる前のこと、天地が作られる前のことです。このことは、このお言葉のすぐ後ですね、イエス様が一人お祈りなさるところがあるんですよ。17章ですけどね、17章の中にね、こんな言葉が出てくるのです。ご説明ですけども、今は父よ、みそばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。もしも弟子たちがそばでイエス様のこのお祈りを聞いていたとするならば、その部分でぎょっとしたでしょう。なんということを先生おっしゃるのだとね。世界が存在する前にご一緒にいて、驚きですけども、これは事実ですね。そう、天地の作られる前にイエス様はすでに子なる神として父なる神のそばにおられたのです。無数の天使たちに囲まれてその礼拝を受けておられたのです。そして共にいらっしゃったその住処なんですね。ですから汚れのない清らかな愛に満ちた世界であるに違いません。栄光を輝くところであるに違いません。 そのところをどう描こうと私何だかこういつもイラストを添える癖があって描こうと思ったんですけども、もう表現のしようがありません。ただ澄み切った光を表そうとしてですね、こんなふうに斜線を下の方に引きましたけども、その圧倒的な美しい世界を主はお作りになり、そこに迎えるというのですね。そしてそこをもう少し詳しく見ようと思うならば、私たちは聖書の最後に行くといいと思います。実は聖書の最後にその世界を、その父の住まいを垣間見た弟子の証言があるからです。ご存知のようにイエス様には12人の弟子があり、弟子たちは福音を述べ伝えるために世界中を巡りましたが、次々と捕まっては処刑されて殉教してきます。最後まで生き残ったのがヨハネでした。ヨハネは90を超えたその体になってからでしょうか、捕らえられて島流しの刑にあります。地中海エーゲ海に浮かぶパトモスという島ですけれども、そこでヨハネはある朝個人的な礼拝を捧げている中で、突然主イエスキリスト、復活のイエスキリストに会うのですね。それが神々しい姿で彼に現れました。びっくりして、そして撃たれて、彼はヘナヘナと死人のようになってしまったんですけれども、イエス様は手を置いて、恐れるな、私は死んだが身をいつまでも生きていると言ってヨハネを助け起こし、そしてこれから先、これからこの世界に起こることをその予告編を見せようと言わんばかりにね、幻を見せられるんですね。それがヨハネの黙示録の記録です。そしてその黙示録の終わりがけにヨハネが見たその世界がこんなふうに描かれております。ご自分の聖書で確かめてあげたらどうぞ21章を開けてください。アウトラインで十分とおっしゃる方はどうぞ目の前のアウトラインで抜き書きしておきましたのでご覧ください。ヨハネはこう言うんですね。新しい天と新しい地とを見た。聖なる都が花嫁のように整えられて天から下ってくるのを見た。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。見よ、私はすべてを新しくする。書き記せ。これらの言葉は信ずべきものであり、真実である。まばゆい、美しい光景でした。新しい天と新しい地、そこには聖なる都が輝いています。その様は例えてみれば花嫁のよう。皆さんは、このチャペルでついこの間も純白のドレスに身を包んだ花嫁の姿を見ましたし、あるいはテレビでロイヤルウェディング、今も記憶にあるでしょうか、英国のあの美しい花嫁の姿、それにも例えられる存在、これは何かというならば、今日は詳しいことは申しませんけれども、私たちのことなんですね。キリストを信じて生まれ変わって、神様の子供とされた者の集団、つまり言い換えればキリストの教会、その姿は花嫁のごとく。まず天に召された者たちが天から下ってくるという姿ですね。そしてもちろんこの時に復活も起こるんでしょうけれども、花嫁のように整えて天から下ってくるのを私は見たというんですね。すごい予告編です。そして見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、これですよ皆さん。父の家には住まいがたくさんあるとイエス様がね予告していらっしゃったのは、神が人々と共に住み、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。見よ、私はすべてを新しくする。 ヨハネが目を見張る中にこの光景が展開されてきます。でこの天のふるさと、天の父の住処、イエス様がもともといらっしゃったところ、私たちが招かれているその世界を思うときに、もうなんてその感激を表現したらいいのかと思いますね。それを歌うたくさんの聖歌賛美歌がありますけれども、私は最近ね、パソコンの YouTube でもって少年合唱団の歌を聴いてたんですよ。ウィーンの少年合唱団ではないんですけれども、リベラというグループがね、英国のグループであるんですけど、本当に澄み切った秋空のようなその歌声に魅せられてしまいましたけれども、私が感動したのはその歌詞です。彼女が歌った歌の一曲はね、実は Going Home という歌なんですよ。 Going Home、 お家に帰ろうという意味かなって、まあその意味で捉えられていたんだと思いますけれども、日本語にも訳されまして、皆さん歌ったことがあると思います。そう、遠き山に日は落ちてというあの歌ですよ、ね、あの歌詞では、星は空を散りばめぬ、今日の技を成し終えて、心軽く安らえば、風は涼しいこの夕べ、いざや楽しき惑い線、惑い線、キャンプなんかでよく歌う歌でしょうかね。そして一日の務めを終えて、家族だんだんのところにさ帰っていこうって、 Going Home というね、そんな意味で訳されたようです。でも英語の歌詞を私が読んだ時に、え、これって違うな、お家に帰ろうなんだけども、天のお家に帰ろうっていう意味じゃないだろうか。そこに出てくる言葉を一つ一つ思い巡らして、だったらばむしろそうです。私はこの黙示録の21章のさっきの言葉とダブって全ての言葉がね、響いてきたわけですよ。だから、ああこの歌子供たちに歌ってもらえたらどんなにいいだろうと思って、じゃあ歌いやすい歌詞にしてみようって、ここにそれがありますので、まあ聞いてください。帰ろう天のふるさとへ、いつかその日が来たならば、扉開いて飛び立とう、翼広げて空高く、父さん母さん待っててね、大事な仲間も友達も、ふるさとで、すいません声枯れて、でここに感想が続くんですけどね、その感想で何を言ってるかというとね、今もう歌いませんけどもね、どんな悲しみも痛みも孤独も恐れも涙もないんだね。そして2節に入るんですね。明けの星が瞬いて、永遠の朝を迎えたら、何もかもが輝いて、命あふれて歌い出す。帰ろう天のふるさとへ、永遠の天のふるさとへ、ふるさとへ。 この歌の歌詞を味わいながら背景としてイメージしたのは、まさに今の黙示録21章です。私は新しい天と新しい地を見た。私はまた聖なる都が花嫁のように整えられて天から下ってくるのを見た。その時大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。神は彼らと共におられて、目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。心を騒がしてはなりません。私の父の家には住まいがたくさんあります。あなた方のために場所を備えに私はこれから行くのです。場所を備えたらまた来て、そこにあなた方を迎えます。イエス様の言葉がダブって響いてきますね。皆さん、このような場所を自分の魂の預け先として、はっきり自分のものとすることができるとしたらね、それは何という大きな慰めでしょうか。皆さん方の中には、多くの皆さんが自分の愛する肉親を、あるいは親しい友達を、あとどれだけ持つだろうかという思いでもって、それこそ人生の最終ラウンド、あのコーナーをね、曲がるんではないかという思いでもって胸に抱えて祈っていらっしゃる方々がいらっしゃいますし、またそう、さまざまな病気だけじゃなくて、自己、さまざまなものでもってそれを覚悟しなきゃならない、そして自分自身のことでそのことを思う方もいらっしゃると思います。この父の家が待っているというこの事実を、もう一遍心に深く刻んでいきたいと思うんですね。そして天からの慰めを受けてください。さて、それではこのイエス様のお約束を我が物としていただきたいならば、はっきりさせなきゃいけないことが一つあります。それは、そこに通ずる道は何なのかということです。そしてその道を自分が今歩んでいるかということですね。アウトラインの裏側に、父の家に通じる道はと書きました。そう、先ほどのヨハネの14章に帰りますけれども、そこで、弟子たちは、では、天の父の家に通じる道はどこにあるのですかと問うのです。するとイエス様はですね、6節でこう答えます。イエスは彼に言われた。どうぞ6節の言葉一緒に読んでください。はい。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。私が道であるとイエス様はおっしゃいました。数ある道の一つとして私もいるようではないのですね。私が道ということは、私だけが道という意味の言葉なんですね。これは断言です。私を通してでなければ、誰一人父の元に来ることはありません。私だけが道だと。私たちは天国に行く道と考えるときに、いろんなことを考えてきたんじゃないかと思います。そして多くの宗教は何らかの戒め、戒律、教えを、これを守れというわけですね。守るべき規律を例えば10回含めて、残りの生涯これを守れ、それが道だと言われるとするならばどうでしょうか。ユダヤ人は実際そう思い込んでやってきたんですね。でも行き詰まったのです。とても守りきれるものではない。そこにイエス・キリストが登場します。イエス様は働きを始める最初の言葉として何とおっしゃったかというと、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。イエス様の第一声がこれだったんですね。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。そしてそれこそが イエス様の道なんです。福音を信じるとはつまりイエス様を感謝して受け止めることです。そして自分がどれほどの罪人だかということを潔く認めるということです。イエス様こそが道だということをどうして言えるかというときに、ここに2つポイントを挙げてますけども、まず第一はですね、どんな罪深い、どんな無力な、どんな絶望的な人も救う道が開かれたからです。イエス様によって、どんな罪深い、どんな無力な、どんな絶望的な人も救う道が開かれたからです。このイエス様による道は本当にこんなに単純でいいんですかって言われるほど単純です。それは心底からの悔い改めと、そして素直な信仰です。イエス様は身元に子供たちを呼び集めて仰せになったんですね。子供のように、子供のように受け入れるものでな、神の国を受け入れるものでなければ決して入れないよと。ということは子供のように受け入れたらば入れるのだということです。で、子供のようにとは言い換えれば素直にということです。気づかされた過ちを、ああ悪かった、私は間違っていたと素直に認めて、ごめんなさいというのだと、人の前にも神の前に。そしてそんなあなたのために命まで捨てて道を設けた私のことを信じるのだ、それが福音だ、喜びの訪れだと言うんですね。そうなんです、私は間違っていました、許してください、大きな憐れみに感謝します、信じておすがりします、これなんですね。この単純な手続きでどんな人もこの天のふるさとに帰る、そこに里帰りすることのできる許可を得ることができるのですね。そう、ここで思い出すのは、ジョン・ニュートンです。アメージング・グレイスというあの歌を作った人として有名ですけれども、彼について読んでみましたらば、彼はですね、ロンドンの生まれですけれども、父親は地中海貿易の船乗り、この父と仲違いして、彼は別の船に乗り移ったんですけれども、それがたまたま奴隷貿易船だったんですね。やがてジョンは7つの海を股にかけて奴隷を仕入れてはよその国に連れてって、牛や馬のように売りさばく悪どい奴隷商人になってしまいます。仲間の中でもとりわけ彼はひどかったようですね。でもそんなジョンでしたけども、振り返ってみると彼の頃には聖書の言葉が幼い頃にまかれていたということですね。7歳で母親に死に別れるんですけども、それまでの間日に日に聖書の言葉、聖書の物語、イエス様のこと、信仰厚い母から聞かされていたんですね。そんな彼だったんですけども、道を誤って荒れすさんだ生活となり、そして23歳の時でしたけども、そんな彼に展開、開始の時がやってきます。ブラジルからの長い航海の途中ですけど、大しけになって船は沈みそうになる、その時に彼の幼い日の信仰が急によみがえるんですね。神様だ、イエス様だ、イエス様お願いです、この船を沈まないでください、私の命を助けてください、お願いです。そして彼の祈りは聞かれて、嵐は徐々に静まり、命拾いするんですね。そして彼はその時から生き方を変えます。そして若き日の思い出を大切にしながら、浮かんだ思いを詩にする、それがアメージング・グレイスですね。アメージング・グレイスは驚くばかりの恵みになりき、この身の汚れを知れる我は 危険をも罠をも避けてるは恵みの御業というほかなし。で彼が結ぶ最後の詩は、御国に救わさ、いよいよ高く恵みの御神をたたえ歌わん。彼は後にイエス様から声かけられたんでしょうね。牧師になります。小さな島のオルニーというところで教会を牧会しながら、かつてのアレッサンダ日々を思い返しながら、一つまた一つと歌を歌い書き続けるわけですけれども、彼は最後まで自分がどれほどの悪党であったかという自分の過去を忘れることはありませんでした。それでこんなひどい私が救われたという、そこに注がれた神の恵みの Amazing Grace、 驚くばかりの恵み、その愛の広さ深さを思うときに、それを黙って売れなかった、彼の歌を通してたくさんの人がキリストのもとに導かれます。そして彼は後に、奴隷制度撤廃のためにイギリスでそのことに熱心だった政治家と共に組んでですね、残りの人生を捧げます。どんな罪深い無力な絶望的な人もイエス様は救ってくださる。私がその良い手本だ。ジョン・ニュートンはいつもそう言ってました。私たちもそれぞれに自分のことを思うときに、そう、自分の努力、修養でもって救われるはずはないと気がつくと思います。そして、イエス様だけが救いの道だ、父の家への道だと言えるのは、第二番目に、それは十字架による身代わりと約束通りの復活ゆえなんですね。十字架にかかった人はたくさんいますけれども、当時のローマの処刑法でしたから。でも、身代わりにかかった人は、イエス様を置いて他にはなかったでしょう。そして、ましてや、死後三日目に復活するというようなとてつもない約束をして、それを果たされた方もこの方だけでしょう。あの日、丘の上に三本の十字架が立ったことはご存知の通りです。振り返ってみましょう。あそこで、このイエス様の一方的な恵みで救われた人のことを思い起こしましょう。真ん中の十字架にはイエス様、その両脇には強盗でしたね。二人の強盗は自分の犯した犯罪のために処刑されたのです。でもイエス様、ただ一人、罪なきお方なのに誤解されて、いやいや自分を神と言わんばかりの主張をしたこの男あってなるものかと、ユダヤ人たちが陰謀を巡らし、そしてついにここにまで追いやってしまったわけですけれども、イエス様はここにおいて、そう、実は自ら進んでこの刑をお受けになったのでした。私たちすべての人間の罪、過ち全部を引き受けてです。なぜならば、私たちがもしもあのまま進んでいったとするならば、そうです。天の父の家に迎えられる者は一人もいないということをイエス様はご存じだったからです。それこそ、法を破るというようなものでなくても、人を妬んで、あの人には消えてほしいと心で思うだけでも、人殺しと一緒だよと聖書はつけます。私どもの妬み、そねみ、噂話、そんなでもってどれほどたくさんの人たちを悲しませてきたことか、そんなことも含めてあらゆる罪、過ち全部をきれいに処理するために、イエス様は全部をかぶってくれた。聖書はそういうのですね。そしてあの日起こった出来事はとても意味深いことです。三本の十字架が立った時に、そこに追いやった者たちは 嘲笑いました。いい君だと。悔しかったら降りてこい。そしたらば信じてやるぞ。そして両側にかけられたこの強盗たちも初めはこのイエス様をなじっていたようですね。お前が本当に神の子だったらば今降りて、ついでに俺たちも救ってくれやとですね、両側からそう言ってたと書いてあります。けれどもそこで何かが起こるんです。そして強盗のうちの一人は改心するんですよね。おそらくこの変化を引き起こしたのはイエス様の祈りだったと私は思います。詳しく書いてないんですけどもね、両手足に釘打ち込まれて、あの断末魔の苦しみを受けながらイエス様の口から溢れてきた言葉は何かというならば、父よ彼らをお許しください。何をやってんのか自分で分かってないからです。父よ彼らをお許しください。それを聞いて強盗の二人は目を覚ます。強盗の一人はね、二人のうちの一人は目を覚ますんです。なんだと、なんということを、この男は。そして彼はおそらくどこかでイエス様の説教を街角で聞いたことがあったのでしょうか。メシアだ、救い主だと、ね、言われていたことも聞いていたのでしょう。これぞ誠の救い主、メサイア。これこそ誠に神の子に違いない。彼は目が覚めるんですね。そこで十字架にかかりながらイエス様の方を向いて、イエス様、あなたが御国の座にお着きになる時には隣の十字架についていたこのケチな男がいたということを覚えてやっておくんなせ、まあ、そんなふうに言ったらどうかと思って言ってしまったんですけれども、御国の位につく時は、どうしてそんな言葉をこの強盗が言うのか。そうです、彼もユダヤの社会で暮らして、やがてメサイアと呼ばれる、メシアと呼ばれる救い主が来られる。そしてこの世界を変えてくれる、暗いにつくということを聞いていたんでしょう。その時、王の王、主の主、キング・オブ・キングス、ロード・オブ・ローズとして世界を正義をもって治める、そのことを聞いていたのでしょう。聞き返したほんのちょっとの知識しかなかったですけども、そんな時が来たならば、その時には私のことをどうぞ思い出してやってくださいと彼は言ったんですね。その一言で十分でした。そこには悔い改めと信仰の告白ありますよね。イエス様は十字架についたままこの男の方に顔を向けて、誠にあなたに告げる、今日あなたは私と一緒にパラダイスだ、パラダイスに入るのだ、今日あなたは私と一緒にパラダイスに、そうです、天の父の家にイエス様と一緒に登っていけるという約束ですね。このイエス様の言葉を私たちは今日もう一遍心に刻みます。もし天の父に至る道が一つしかなく、それがあの身代わりで死なれたイエス様、そして約束通り三日目に復活したイエス様しかないとするならば、このイエス様に対して私はどういう態度だろうか。やっぱりごめんなさい、私は何にも分かってませんでした、許してください、そしておすがりします、イエス様救ってください、ではないでしょうか。父の家が待ってます。就活と言いましたけども、その最大のポイントはこれじゃないですか。お祈りしましょう。イエス様、今朝もう一度私たちはあなたの御前におります。 聖なる聖なる救い主、罪一つないあなたがまるで罪の塊のようにあの十字架に貼り付けになってくださいました。私たちが受けるはずだった聖なる神様からの聖なる裁きを一身に引き受けて、その処罰をお受けくださったのです。ありがとうございます。それがなければ私たちには達成がありません。どんなに頑張っても、私たちは到底追いつきません。滅びるばかりです。でも言葉の罪、行為の罪、心の中に抱く思いの罪、本当に汚れがいっぱいの自分であることを告白します。許して清めて新しくしてください。そして天の御国に連なる一人としてください。そして気がかりの私たちの家族の中のまだイエス様との関係がはっきりしてないあの人この人、友人ご近所、いろんな方々が目に浮かびます。助けてください。私たち一人一人をそのためにお役に立ちますよう用いてください。今度のクリスマスもそのために最大限で活用できますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。どうぞ。